どうもアキラジオのアキラです。この番組では僕が思ったことや実際起こったことなどをお話ししております。ちょっと外が、風とか強いのでもしうるさかったらすいません。早速始めていきたいと思うんですけども、今回お話ししたいのが、僕がですねアコギ歴20年以上ということで、まあその歴でいうとかなり長くなってきたんですけども、当然一番最初その初心者時代とかっていうところからスタートしたんですけども、なんかその辺から、今、なんか耳コピーとか、耳コピーって言ったら聴いた曲をですね、アコギのコード進行っていうものを使って、こんな感じかなって弾く能力のことを言うと思うんですけど、その耳コピーがですね結構早くなったとか、あとコード譜さえあればある程度弾けるようになったんじゃないかなっていうレベルまでの道のりみたいなのをなんかつらつらとお話ししようかなと思ってます。で、題してですねアコギド素人からうまいねって言われるまでの道のりみたいな感じでちょっとですね、お伝えしたいと思いますけども、一番最初僕がアコギを買った時っていうのはですね、何も知らない状態、何もわからない状態からスタートしました。というのが僕は昭和世代の人間でして、当時僕がギターを始めた頃っていうのはインターネットもなければ当然 SNS なんていう今の便利なツールとかもなかった時代なので、どっちかというとようやくひろゆきさんが作った2チャンネルとかそういうので掲示板みたいなんで情報のやり取りが行われたような時代の人間です。なのでそんな今みたいに YouTube で、例えばギターの弾き方を教えてくれたりしかも無料でね、そんなも当然なかった時代だったんですね。で、僕は一番最初は何やったかな、なんかジャンプとかそういうコミック誌の一番背表紙に載ってるなんか怪しい数珠とか売ってるの分かりますかね、なんかこれつけたらお金持ちになりますみたいな、でそういうところのに載ってたアコギ、水色のですね単品で5000円ぐらいするというか5000円しかしないもう初心者向け、のアコギを買ったんですよ。で、当時はそうですね今みたいに14点セットとかやって、アコギに必要なチューナー、カポ、ピック、ストラップとかそういうグッズがない、本当にもうアコギとあと音差っていうねアナログの、チューニングをできる、機械みたいなのが機械グッズがあるんですけども、本当それしかついてないっていう今考えたらどんなセットやねんと思うぐらいの内容のものでした。で、それを買ってで、届いたわけですよ。すごい、嬉しかったですね。当時中学2年生ぐらいの時にそれを、お小遣いで、買ったんですけども、で、幸いなことに僕のお父さんが、アコギを昔ちょっとやったことがあるってことでチューニングはその音差ってものを使ってやってくれたんですよ。で、あ、やったみたいなお父さんギターやってくれてよかったわって思いながら、アコギをいざ持ってみたんですけども、正直ですね、もしかしたらこの放送聞いてくれてる、アコギ始めたての方と同じような感情かもしれないんですけども、で、これどうしたらいいんでしょうかみたいな感じに陥ったんですよね。もう右も左もわからないってまさにこのことかなという感じで、アコギの持ち方すら当時は知りませんでした。でですね、もう本当に絶望というか、息巻いてアコギを買ったわけですけども、いざ、音が、あったアコギ、チューニングがあったアコギを目の前にしてなすすべがなかったんですよね。何にもできずに、で持ち方もわからないから、速攻で挫折を仕掛けるわけですね。で、お父さんにチューニングしてもらったとはいえずっと、横についてチューニングしてもらうわけにいかないので、自分でチューニングの方法も覚えなきゃいけないんですけども、その音差というものを使ったチューニングってよくよく考えたら難しいんですよ。今はチューナーって言ってその デジタルでね、音を合ってる間違ってるっていうのを教えてくれるチューナーっていう機械があるので、それも500円とかからねあるので、それを使っていただければもう本当に誰でもチューニングができるようになってるんですけども、まあ、当時の僕はチューニングの方法すらわからなかった、持ち方もわからなかった、ピックの持ち方もわからない、何もわからないっていう基礎が全くない状態からのスタートでした。なので、めちゃめちゃ遠回りをしたっていう印象があります。まあ、別にこれアコギに限らず、例えば英語を学びたい、マスターしたいとかっていう人でも、もし周りに英語がすでに喋れる人がいたらめちゃめちゃもうラッキーな環境ですよね。でそれが また友達とかやったら、まあ、言い方悪いですけど、ただで友情関係だけでこう教えてもらえる、まあ、その代わりにね、自分もなんか教えれることがあったら教えるよとか、手伝えることあったら手伝えるよみたいな、その金銭が発生しないところで、スキルアップが狙えると思うんですけど、まあ、当時そんな中学生とかの僕はですね、そこまでそのなんか周りにアコギやってるみたいな人はいなくてですね、まあ、結構絶望した思い出があります。とはいえですね、なんかわかんないですけど、すごいアコギにはまったんですよ。もう当時は、そうですね、当時って今日めっちゃ当時出てきてる気がするんですけども、当時はゆずさん、ジュークさん、小袋さんっていうね、ゴールデン世代、まあ、僕の中で路上ミュージシャンといえば、まあ、この3組が一番最前線で活躍されてたんじゃないかなと思うんですけども、そのゆずさんの、ギターとかを、まあ、みんな憧れてたわけですね、僕も含めて。 あんな風に弾けたらいいなみたいな、こう夏色とかね、まあまあ、多分この放送聞いていただいているあなたもご存知と思いますけど、夏色とかね、あんな感じで弾けたらいいなとか。で僕はですね、キングコングの西野昭弘さん、お笑い芸人の あの方ね、今世界で活躍されてますけども、あの方が出身の川西っていうところが結構最寄り駅だったりしたんですけど、その川西ステーションでですね、路上ミュージシャンがめっちゃおったんですよ。でその路上ミュージシャンの中でも結構なんか伝説って言われてる歌、川西の中でね、めっちゃうまいって言われた人もいて、僕はねその路上ライブを聞きに行った時にもう感銘を受けた、衝撃を受けたわけですよ。こんな、なんか年もそんなに多分変われへんであろう人がですね、軽やかにアコギを弾きこなしてるわけですよ。でその人たちに、ちょっとすいません、夏色を、ゆずさんの夏色をお願いしていいですかってリクエストをしたんですね。そしたらすごい、あいっすよみたいな感じで軽いノリで引き受けていただいて、あんまりそのね、お小遣いとかまだ自分の、自分で稼ぐってことをしてなかったので、当時そのお金はそんなに持ってなかったんですが、本当にチップを払いたいってこういう気持ちかみたいな、こうなんかめっちゃ自分のために、自分がリクエストした歌を自分のために歌ってくれるってこんなに嬉しいことなんやと思って、なおその人たちのファンにもなりましてね。で路上ライブに結構通い詰めて、でやっぱり通い詰めてると結構仲良くなったりしてね。でまあ実は僕もギターやりたいんですとかっていう相談して、まあ、ちょっとやってたんですよ、もちろん家でね、分からんなりになんかコードの押さえ方とかそういうのを本とかそういうので、もう動画とかないですから。で結構僕田舎の方の生まれなので、近くにギター教室みたいなものもなかった気がしますね。なので本当にその路上ミュージシャンとかそういう人たちの刺激を受けながら、実際のプレイを、演奏スタイルを見ながら学んでいった、そんな過去があります。でまあ、とはいえ、まあ、今じゃあどうなのかって言ったら、ありがたいことにですね、結構そのアコギ初心者さんって言われる方からしたら、まあ、ある程度うまいねって言っていただけるぐらいには弾けるようになったんですけども、じゃあどうやってその全く弾けない状態からここまで、アコギを練習してきたのかというと、正直僕の場合は場数 で乗り越えましたね。もう本当その言葉の通りなんですけども、全くギター弾けないぐらい、ちょっと弾けるかなぐらいのレベル感で路上ライブに繰り出しまして、でその当時、ファンだった人たちと一緒のステージ、まあステージって言ってもね、その別に許可取ってとかっていうわけじゃないので、まあ、路上ミュージシャンですよ本当に。パッと行って 誰もやってなかったらあラッキーぐらいの感じで、演奏を始めると。で、まあ、最初は何が何だか本当にわからない状態から、路上に立って、で歌本っていうね、分厚いなんか辞書みたいな本が売ってたんですよ。今、まあ、コード譜、その楽譜とかっていうのもね、今も当然売られてますけども、ゆずさんの、なんかベスト集みたいな、売れてる曲ベスト集みたいな分厚いのを買って、でそれをですね、もうコードがぐちゃぐちゃの状態で、歌ったりしてましたね、大きい声で。で当然アンプとかそういうのも、つなげるいいギターではなかったので、生音で生声でもう大熱唱しておりました。でそしたらですね、やっぱり嬉しいことに、なんか若いもんがなんかわちゃわちゃ頑張ってるからかわかんないですけども、おばちゃんとかおっちゃんとかがちょっとずつ立ち止まってくれるようになったんですよ。その演奏とか下手ですよ、歌も下手でしたけども、でそれがすごい嬉しくてですね、いやこれが音楽でなんか人を、まあ僕ね、人の感情を動かすというか、まあそんな大それたことではないんですけども、一人二人止まってくれてやっぱ嬉しいわけですよね。で僕は結構小袋さんのライブとか、その頃ちょくちょく、高校に入ったぐらいの時ですかね、自分のアルバイトで稼いだお金でチケット代払って、なんか大阪の大きいホールとかそういうところにね、見に行ってたわけなんですけども、なんかもしかしたら自分もそうなれるんじゃないかみたいな、やっぱ錯覚を、間違ったなんか錯覚を起こすわけですよ。でそんなこんなで僕は、高校の時に軽音楽部、音楽のね、部活に入りまして、でそこでギターとか、いろんなエレキギターとかも弾きましたし、でドラムとかもあったから、その物質でですね、ドラムセットとかそういうのを遊びで叩いたりして、なんかすごい音楽にまみれた人生を送ってきたっていう、人生、学生時代を送ってきたって、まあ、そんな過去があります。で、繰り返しますけど、僕のやり方ははっきり言ってめっちゃ非効率だと思います。だからこそなんかこういう便利な時代やし、動画とかね、音声とかこういうのでいろいろもう自分のコンテンツというか、作品を残せるじゃないですか。こうやってここまでもし聞いていただいてる方がいてくれたら、こうやってね、音声とかでも お届けができるっていう、この時代になんか当時の自分に向けて、アコギ初心者、全く何もわからないところからのスタートの人当然いるわけだと思うんですけど、そういう人に向けて何かこう恩返しじゃないですけど、まあ、恩返しって言ったらなんか言葉ね、臭いですけども、何かができないかなっていうことで、僕はですね、アコギ初心者の教科書っていう、まあ、無料プレゼントを作ることにしました。でこれはまあ本当に無料なんですけども、当時、また当時言ってもらったけども、実はちょっと前にこのアコギ初心者の教科書を有料販売をしていたことがあります。で、その時ありがたいことにですね、初めて作った、ユーデミっていう動画をちょっと販売とかできるね、プラットフォーム、売り場所があるんですけども、そこで100名以上の方に受講をいただいて、でかなり自分で言うのもないですけど、ロングセラー商品になったっていう、そんな商品だったんですが、この度ですね、まあ、僕のメルマガを発行するっていう、まあ、発行記念でね、自分で、記念をして、このアコギ初心者の教科書っていうのを無料プレゼントしちゃおうかなという思いに至りました。 まあね、当時お金を出して買ってくれた人からしたら、え、なんで1万円もしたのに、なんかもったいなかったやんけって思われるかもしれないですけども、まあ、僕自身そのこうやってアコギの初心者さんに向けていろんな知識とかを発信をし続けてる人間なんですけども、やっぱりこう常にあ、こういう教え方の方がいいかな、ああいう教え方の方がいいかなって、やっぱりアップデートをしているつもりなんですよね。なので、当時の内容は結構まあ正直古めではあります。だから買ってくれた人はね、これで学んでいただいたらすごい嬉しいんですけども、だから、今現在の、僕が思うアコギ初心者の教科書バージョンにちょっと作り直したものをね、正直お配りしている感じになるので、まあ、当時の内容とはちょっと違う感じになってるんですけども、まあ、もしね、もしこの教材買ってくれた人がこの放送を聞いていただいてたりとか、なんか僕の発信を見つけてくれて、どんなメルマガやっとんねんというふうにね、思っていただけたら、ぜひ登録をしていただいて、登録したらすぐ1分後ぐらいでこのプレゼントが届くような状態になってます。はい、ということでね、今日めっちゃ長くなったんですけども、今日はですね、その僕がアコギド素人の時代からうまいねって実際に言われるようになった、まあ、奇跡道のりを、なんか知らんけど熱く語らせていただきました。僕の放送ではこんな感じでアコギ初心者さんに向けた情報を中心に発信をしております。でね、音楽ブログとかやってたりするので、よかったらチェックしてみてください。でさっき言ったんですけども、アコギ初心者の教科書、こちらの放送の、まあ、プロフィールのところからぜひゲットできるのでしてみてください。最後までありがとうございました。アキラジオでした。